白椿。千恵子さんは可愛らしい綺麗な子でしたが、勉強が嫌いで遊んでばかりいるので、学校を何遍も落第しました。そしてお父さんやお母さんに叱られるごとに、ああ、嫌だ嫌だ、どうかして勉強しないで学校がよくできる工夫はないかしら、と、そればかり考えておりました。ある日、どうしてもしなくてはならぬ算術をやっておりましたが、どうしてもわからぬ上に、眠くてたまりませんので、大きなあくびを一つして、お庭に出てみると、白い寒椿がたった一つ、つぼみを開いておりました。千恵子さんはそれを見ると、ああ、こんな花になったらいいだろう。学校にも何にも行かずに、花が咲いて人から可愛がられる。ああ、花になりたい。と思いながら、その花に顔を近づけて匂いを嗅いでみました。その白椿の香気のいいこと、目もくらむようでした。思わずむせ返って、ハックシーンと大きなくしゃみを一つして、ふっと目を開いてみると、どうでしょう。自分はいつの間にか白い寒椿の花になっていて、目の前には千恵子さんそっくりの女の子が立ちながら自分を見上げております。千恵子さんはびっくりしましたが、どうすることもできませんでした。ただ呆れてしまって、その子の様子を見ておりますと、その女の子は自分を見ながら、まあなんという美しい花でしょう、そして、本当にいい匂いだこと。これを一輪挿しに刺して、勉強したいな。お母様に聞いてきましょう。と言いながら、バタバタとかけていきました。しばらくすると、千恵子さんのお母さんが花ばさみを持って、お庭に降りておいでになりました。まあ、お前が勉強をするなんて、珍しいことね。お前が勉強さえしておくれだったら、椿の花くらい何でもありませんよ。と言いながら、千恵子さんの白椿をパチンと挟み切って、一輪挿しに刺して、千恵子さんの机の上に置いておやりになりました。千恵子さんは机の隅から見ていますと、女の子は、さも嬉しそうに、可愛らしい目で自分を見ておりましたが、やがて算術の手帳を出してお稽古を始めました。千恵子さんの白椿は真っ赤になりたいぐらい決まりが悪くなりました。算術の帳面には違った答えばかりで、ところどころにはつまらない絵などが書いてあります。女の子はそれをゴムできれいに消して、間違った答えをみんな直して、明日の宿題までも済ましてしまいました。それを見ているうちに、千恵子さんは算術の仕方がだんだん分かってきて、面白くてたまらず自分でやってみたくなりましたが、花になっているのですから仕方がありません。そのうちに女の子は算術を済まして、読本を開いて、本に小さく鉛筆でつけてある金を皆消してしまいました。おさらいと明日の下読みが済むと、筆入れやカバンをきれいに掃除して、鉛筆を上手に削って、時間表に合わせた書物や雑記帳と一緒に入れて、机の上に正しく置きました。それから机の引き出しを開けて、きちんと片付けて、押し込んだいたずら書きの紙くずや糸くずをちゃんと伸ばして、紙は帳面に作り、糸は 糸巻きに巻きました。その間の千恵子さんの決まりの悪さ、消えてしまいたいぐらいでした。女の子はそれから台所で働いていらっしゃるお母様のところへ走って行って、手をついて、お母さん、お手伝いさせてちょうだいと言いました。お母様はしばらく黙って女の子の顔を見ておいでになりましたが、濡れたままの手でいきなりしっかりと女の子を抱きしめて、まあお前はどうしてそんなに良い子になったのと言いながら、涙をハラハラとお流しになりました。白椿の千恵子さんは身を震わしてこの様子を見ておりました。千恵子さんもお母様からこんなにして可愛がられたことは今まで一度もなかったのです。あんまり羨ましくて、情けなくて、口惜しくて、思わずホロホロと水晶のようなつゆを机の上に落としました。それからこの女の子がすることは何一つとして千恵子さんを感心させないことはありませんでした。遊びに誘いに来る悪いお友達はみんなお母様に頼んで断っていただいて、良いお友達と遊ぶようにしました。千恵子の千恵子の大馬鹿やい、千恵子の知恵なし落第坊主、一年二度ずつ縁やらや、学校出るのにつーつーたーかーせと悪い男の生徒が生やしても家のうちから笑っていました。その他勉強の暇には編み物をお母さんから習いました。夜はおじい様の肩をもみました。お母様のお使い、お父様の御用向きでもはいはいと働きました。そうして自分のことは何一つお母様やおばあ様にご迷惑をかけませんでした。お家の人は皆驚いて感心をして褒めちぎっていろいろなものを買ってくださいました。しかし女の子はそれを大切にしまって、今まで千恵子さんが使い古したものばかり使いました。けれどもお家の人よりも何よりも驚いたのは学校の先生でした。今までは何を聞いてもうつむいてばかりいた千恵子が、今度は何を聞いてもすっかり勉強して覚えていて、時々は先生も困るぐらい良い質問を出します。そればかりでなく、今まで運動場で遊んでいてもすぐに泣いたり怒ったり拗ねたり余計な憎まれ口を聞いたりして嫌われていた千恵子が、急に親切に優しくなって、どんな遊戯でも嫌がらずに、それはそれは元気よく愉快に仲良く遊びますので、友達のできること来ること、今まで寄りつかなかった良いお友達がみんな遊びたがってお家にまで来るようになりました。女の子はいつも良いお友達とおとなしく遊んでおとなしく勉強しました。来るお友達も来るお友達もみんな千恵子さんの机の上の一輪挿しに生けてある白椿の花を褒めました。その時女の子はいつもこう答えました。私はこの白椿のようになりたいといつも思っています。本当にねと友達は皆女の子の清い心持ちに感心をしてため息をしました。千恵子さんの白椿は日に増し寂しく悲しくなってきました。私のような悪い子は このまま散ってしまって、あの女の子が私の代わりになっている方がどれぐらいみんなの幸せになるかもしれない。どうぞ神様、私の代わりにあの女の子が幸せでいるように、そうしていつまでも変わらずにいるようにと心から祈って涙をほろほろと流しました。そのうちにだんだん気が遠くなってがっくりとうなだれてしまいました。まあ千恵子さん大変じゃないの。草稿を取っているのに、なんだって今までみたいに成績を隠すのです。起きなさいってば千恵子さん。そんなに勉強ばかりして体に触りますよとお母さんの声がします。ふっと目を開けてみると千恵子さんは算術の本を開いてその上にうたた寝をしているのでした。目の前の机の上の一輪挿しには椿の枝と葉ばかりが刺さっていて、花はしおれ返ったままうつ伏せに落ちておりました。